春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は2月の18日ですね。ですね、なんか昨日はだるいだるいとか言ってたんですけども、なんかいっぺん寝たらですね、ちょっとまた良くなったみたいでして、治ってはいないんですけどね、なんかまだマシな感じになってて、で、まあ大事に至らなくて良かったなと思ってましたら、息子がですね、インフルエンザにかかっちゃいまして、重い方じゃなくてね、なんか B 型と A 型とあって、A 型の方がきついらしいんですけども、その B 型の方になってたらしくてですね、病院でそんなこと言われて帰ってきましたけどね。というわけで家の中にまだ病原菌の親玉がおるようなもんでして、もうもっぺん打つのは嫌だなと思ったりしてるんですけど、まあまだ万全じゃないんでね、弱ってるとこ弱り目にたがり目ですからね、また食らっても怖いなというね。というかね、息子が引いた時は大概うつるんです、私というか家のもんみんなうつるんですよ。だからあそこでなんか熟成されてですね、息子のところでどっかからもらってきた風邪を熟成されて、かなり濃いめのやつになって、それでみんなに打つんじゃないかなということで、思っとるんですけどね。今日のお話ですけども、ギターをですね、うちのヤマハちゃんなんですけど、これヤマハのギターなんですけど、これも18の時かなに買ったギターでして、で、もともとはね、ギターも欲しかったんですけど、当時別に買う気はなかったんですよ。というかもう衝動買いで買っちゃったようなギターでして、当時ですね、18ぐらいになったらやっぱりこう友達が当時って言ったらこうみんなもう単車の免許とかね、中にはもう誕生日早いやつなんか車の免許なんかも取りに行ってたりしてね。で、まあ言ったら、私の前言ったらこう、暴走族やってるやつとかですね、もう悪い奴らいっぱいいましたからね。それでこう、やっぱりこう、男の子はそういうの好きなわけですよ。で、私はやっぱりね、18になったら、まあ単車はいいにしても、車の免許ぐらいは持っとかないかんな、っていうような感じで。で、それまでですね、まあ学校辞めて家でずっと漫画描いた私だったんですけども、ちょっとバイトでも始めてですね、金貯めて免許でも取りに行こうという感じでバイトしとったわけなんですけど、その時バイトしてたのは酒屋さんだったんですけども、京都の三条河原町のとこにある酒屋さん、何商店だったかな、有名なところ、有名っていうかな、まあ今でもあると思うんですけども、そこでバイトしてまして、で最初の給料が入った日かなに、まあ言ったらその辺って言ったらもう、こう一番こう賑やかなとこですよ、京都ので。京極通りをこう通ってですね、こうなんかいろいろ見てこう帰るわけですよ。まあなんか都会に触れるっていう感じですかな、それで帰るわけなんですけど、途中に楽器屋さんがありましたね。十字屋楽器だっけな、っていうのがありまして、でちょっとそのまあ私もギター好きでしたから、で見に行こうっていう感じで、ちょっとその給料をもらってですよ、給料袋を持ったまんまそこ入っちゃったわけ。それが運の月だったんですね。なんかね、15万ぐらいあったんだな、その給料中間お金がね。でそこでこう飾ってあったギターがですね、サンバーストのやつだったんですけども、もう一目惚れっていうやつですね。もうこれを私が買わずに誰が買うみたいな気になっちゃって、それでなんかね、ハードケースもなんかむちゃくちゃ高いやつ買ってね、もうこんだけ高いギター買うんだったら7万したんですけども、私にとってその当時のこの7万って大金ですからね。そのくらいのギター買うんだったらもうケースもいいのじゃないといけないって言って、なんか5000ぐらいのもあったんですけどね、この1万3000ぐらいするやつだったかなにしてくださいとか言ってね、また重いんだそれが。でもなんかね、そんなんじゃないですね。やっぱりそれ嬉しくて仕方ないんですよ。で、それだったら、なんていうんですかね、肩からこう、ぶら下げてこう弾くときのやつな、 名前ちょっと忘れた、バンドみたいなやつね、あれを、あれも買おうって言って、でそれもまたね、安いやつなんか500円ぐらいであるのにね、うん、こっちの3000円のがいいなとか言って、革かなんかでできてるやつとか買っちゃったりして、でなんだかんだ、いやこっちのピックも欲しいな、このピックガードも欲しいなって、どうせならハーモニカがいるだろう、ハーモニカいるならハーモニカフォルダーもいるだろうとかって言って、あっちゃこっちゃ買ってたらですね、なんだかんだで、10万超えちゃいましたね。で結局ですね、免許なんか免許どころじゃなくなっちゃったね。もう一回ぐらい給料入れば、うん、免許取れたのにね、結局ギターに変わっちゃったという、そういういわく付きのギターなんですけども、ちょうどその18ぐらいの頃ですから、それまでですね、高校の頃って言ったら、まあ、友達と一緒にこうなんか、まあ、バンドじゃないけどなんかな、集まってこう練習するわけですよ。そうね、なんかね、3人で組んだんですけども、他の2人がね、かぐや姫が好きだったんですね。で、私別にあの手のフォークっていうのは好きじゃなかったんですね。タクロウとかでこう来た人でしたんで、タクロウとか川島英語とかね、ああいうのを聞いてましたんで、なんでそんな女みたいな歌を歌わないといけないんだって思ったんですけど、めめしい歌のような感じもやつよ、かぐや姫って、あ違うわ。あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、なんかそんなような歌でしょ。ちょっと最後はなんかコード分かんなくなっちゃったんでいい加減になっちゃいましたけど、こういうめめしい感じの歌だったんですけどね、うん、だけどもこれを好む人っていうのはこう不良仲間で多くてね、もうなんかね、中学の時の先輩なんかもね、かぐや姫好きな人多くてね、中学ではもうだからみんな坊主でしたかね、私の頃。で、高校入るとこうみんなこう悪いやつはこう、リーゼントするんですよ。で、そのリーゼントしたような頭で、で、こう一人がこうギター弾いてね、で、今みたいなこの、かぐや姫のその、なんだっけ、神田川とかね、赤ちょうちんとか妹とかこう弾くわけですよ。でそれを聞きながら、ええー、なーっていう感じでですね、悪そうなんかこううんこ座りしながら、ええー、なーやっぱかぐや姫はとかって言ってね、この辺の話ってなんかテレビとかでね、よく島田紳助さんとかされてますけども、ほんとねヤンキーが好きな歌だったんですね、かぐや姫っていうのは。で、まあ私も漏れずにですね、その辺のやつを、なんだっけな、22歳の別れとかね、やってまして。で、そういうのやってたんですけども、こう、まあ高校辞めてですね、もう一人になったらこう、やっぱ自分の好きなやつを弾くわけですよ。で、ちょうどその高校の頃ですかね、そのかぐや姫とかを、まあ、みんなで練習したりしながらですね、で一方ではその岡林信康さんとの出会い、まあ、フォークの神様といいますかね、うん、人のだから友よ夜明け前の闇の中でっていうような感じでですね、岡林さんのに出会いました。でそういうような歌をですね、こう一人になって、まあ漫画書いてはギター弾いてとかで、その当時持ってたギターっていうのはモーリスギターのね、3番ぐらいのギターだったと思うんですけどね、これ友達が私よりか先に高校辞めた友達6年といないいないな本当にそいつが置いてったギターでしてね、でそれをしばらくずっと弾いてたんですけども、そういうのでこう練習しておりましたね、岡林さんとか。でそれからですね、まあ高校時代から聞いてましたけども、そのさっき言った、川島英吾さんとか、とか森田道治さんね、 森田童子さんは聞いてましたね、一人でね、もう一人の部屋でよーく聞いてましたね、うん、これは高校時代で、それからあともずっと聞きましたね。で自分で弾いたりもしてましたね。で、他にもですね、だからあの岡林さんとの出会いっていうのは私の中ですごく大きくて、そこからだから彼のあのアルバムの中にはライブ版とかの中にはこう他の人たちと一緒にやってるコンサートのね、ゲストに出てくる人たちの歌とか歌というかその人たちが出てきたりとかで、それでいろんな人知ってって、でその後で香川亮さんですかね、香川亮さんっていうのは吉田拓郎さんの歌の中の歌のタイトルにも出てくる香川亮の手紙とかねありましたんで知ってたんで、あどんな人なんだ、また特徴のある歌い方ね、命は一つ人生は一回だから命を捨てないようにねってな感じだな、すごい独特な歌い方で、でもこの人も気に入っちゃいました、アルバム買ったりして、で、そのそうなってくると今度は高田渡さんね、うん、それから遠藤健二さんとか、まあ遠藤健二さんはちょっと毛色が違うんですけども、遠藤健二さんとか阿形盛雄さんとか、まあとにかくその古いフォークにどんどんどんどん遡っていっちゃうわけですね。みんなだからこの当時ったら何かな、サザンとかまだ出る前ですよね。あ、そうそう、あ、もう出てたかな。ツイストとかね。うん。ウォウウォウとかね。あんたに、ザッとか言ってね、出てきた頃だったんじゃないかな。なんでね、フォークの方はもうニューミュージックっていう名前になってて、アリスとかね、さだまさし、あと誰だろう。千春かな、松山千春で、もうちょっと後になってくると今度は長渕剛さんとか出てくるわけなんですけどね、うん、あアリスなんかもよくやってたな、うん、で、このギターを手に入れた頃にちょうど一緒にバイト仲間だった今井くんということを知り合いまして、で彼が盤上弾きだったんですね。でギターとかもできるから、でうち遊び来いやっていうことになって、でそいつの家行ったら兄貴もなんか楽器をやろうということで、で兄貴とその弟の今井くんとそれと私とでバンドをやろうということになって、で私やりたかったのが当時のその感じとしてはですね、ツイストとか流行ってる時代ですから、なんかフォークのようなロックのようなちょっと混じったようなやつねをやりたいなと、こう男らしいやつ、なんせ高校時代はめめしのやってましたからね、うん、そういうのをやりたいって言ったんですけどね、彼らができるのっていうのはそのバンジョーとかマンドリンとかいう感じでして、で弾き方もですね、ベースピッキングを使うんですよ。どういうのかな、あっちやな、最初の方間違えましたけどもね、いきなりは入れないという感じなんですけど、なんかこんなようなやつでタンタカタンタンタンタンタンみたいな、んでそういうのしかできないって言って、でこれはちょっとフォークロックじゃないなっていうような感じで、まあしばらくそのカントリーとかデキシーみたいなのをやってまして、でも今考えるとね、あの辺のやつかじっといてよかったなと思いますね、いろんなものができてね、うん、なんか幅が広がったなっていう感じがして、でまたそのなんていうのかな、その岡林さんとか高田渡さんとか、まあ岡林さんちょっと違うにしても、高田渡さん香川亮さんってあたりっていうのはなんかそれに近いような音楽からこう音楽をもじってフォークにしてるところがありましたんで、なんか似たようなところがあったわけですね、うん、あともっと元祖になると、高石智也さんとかね、高石智也さんとかのファンだったみたいなんですけど、その兄弟はね、でそんな感じで彼らとやるようになって、でその頃に大活躍でしたね、このギターはね、よく弾いてましたよあの頃、まだ F もちゃんとね、こんなみたいな感じでちゃんとこう てない頃ね、今もちゃんとできてないなそんな感じでですね、このギターでよく作ってて、で私その頃から自分の曲作ってましたんで、それを、彼らにそのデキシー風とかカントリー風にアレンジしてもらってやってましたね。だから、緑の草原に風が吹き渡り、君は長い髪をなびかせて白い馬にまたがる。走れ光の中を走れ、緑の中を走れ、時よりより走れ、風に向かって、当時作った歌で風と緑の中っていう歌なんですけども、こういうのをなんかねよくやってまして、でそれがしばらく続いたんかな。まあその頃はねよくこれ弾いてましたね。でその彼らとやるときはそんなようなやつを弾いてたんですけども、やっぱりこう一人になるとね、なんかやっぱり飽きちゃうんでしょうね、そういうのばっかりやるとね。でなんか暗いのやってましたね、一人でね。三上寛さんとかね、やりませんけどね今日は三上寛さんとか、あと山崎ハコさんとかね、あとね、でその頃にね、RC サクセションが、フルイドさんたちとこう合体してね、新しい RC サクセション5人になってね、また出てきて、であとね有価団とかもよく聞くようになったね。有価団もちょっと後かな、なんかそんなやつで、この辺はなんかもうなんていうかな、ギター一本でやるっていうような人たちじゃないの。言う方はそうでもないんですけどね、できるはずなんですけど、私の腕ではできなかったっていう、そういう理由で、聞いてばっかりでしたね。自分で弾くっていうことはなかったですね。だから相変わらずその頃はずっとフォークの人たちのこう遡ってってね、で私コピーとかっていうのはできませんので、で聞いて覚えたやつをもう適当に自分でこう好きなように歌ってましたね。うん。で、そんなんでね、このギターをだからかれこれ何年ですか ?18 の頃買ったわけだから、30年ぐらいですか、うん、もう30年ぐらい経ってるんですね。一時部屋にこうぶら下げておりましてね、かっこいいなと思って。なんか、インテリアみたいになるかなとかってぶら下げたら、私タバコ吸いますからね、抹茶色になっちゃいましたね最初綺麗だったんですよ、縁なんか真っ白でね、すんごい綺麗だったんですけどね、もう抹茶色になっておりますね今ね。サンバーストだったんだけど、なんかサンバーストの色もなんか違うサンバーストの色になってますしね、これだったら普通のギター買っててもこうサンバーストになったんじゃないかな、今だったら思うんですけどね、はい、ちょっとペグがおかしくなっておりますね。よく調べて今日見たんですけども、ネジ穴が広がっちゃってまして、でなんかそれで歪んでたみたいで、なんかもったいないな思って、でこれちゃんと直さないといけないんですけどね、まだちょっとどうやって直そうかな、穴を埋めないといけない、ネジ穴を埋めないといけないなとかね、いろいろ考えてして、またちゃんとね、長持ちっていうか、ちゃんと大事に使えば長く使えますからね。そして一番お気に入りのギターですので、大事に使っていこうと思っております。なんだか収拾がつかないで何の話だったのかよく分かんなかったですけども、今日は、私の、愛機っていうのこれ、愛楽器、まあ何でもいいですけどもね、ヤマハ L77 の、77じゃない、77と7じゃない、7S の、お話でございました。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ。